ポンコツ予備校第41回の配信をご覧になった学士鴨さんにお話を伺います。鴨さん、お忙しいところよろしくお願いします。
こんばんは。
いかがでした、あのわさびさんの配信は。
ねえ、なんか後半はかなり手の込んだことしてましたね。
うんうんそうですね。今回は一応わさびさんのポンコツ予備校の配信を見た人のお話を伺うっていうのがまあ順番なんですが、一人焼肉のビデオを流した回ですわ。五郎さんの誕生日祝い。
ああ、はいはい。あとで連携で撮ったやつ。
そうそう、五郎さんが後から別枠で、はいはい、あのプレゼント開封をやったあの回ですね。はいはい。カモさんは鎮佐屋との出会いはどんなところから始まってるんでしょう。
鎮佐屋はリターンズのちょっと前ぐらいからですね、
うん、
で初期鎮佐屋はやってるのは知ってたんですけど、
うんうんうん、
聞く機会がなくて、
うん、
で逆に言うともっと遡るとその前の陳さんなんかがやってたドッグキャストとかは聞いてたんですよ。
はははは
ドッグキャストとか終わって陳さんが少し間が空いてで陳さんやかなが始まったんですよね。
はいはい。
で
間にボンチキャストが間にありますけどね。
あ、ボンチキャストが後でしたっけ、
うん、ドッグキャストです。とほとんど同時に始まって、でドッグキャストの中ではあのパウエル長官でヒットして、
そうですそうですそうですね。
でドッグキャストが途切れがちになった頃にボンチキャストがバリバリで始めて、
ボンチキャストもちょこっと聞いてましたね、
うん、
で、
うんうんうん、
たまにそのライブ365でしたっけ、
エアボンチだね。
そうそう、はいはい、エアボンチとかをたまには聞いてたぐらいで、なんかたまにやってるの情報が入るとちょっと聞いててとかいうぐらいはやってたんですけど、鎮佐屋が始まった頃はちょっとちょうど何もできない頃で、で離れてたんですよね。
はあ、はあ。
でちょっとやっぱりもともとパーム系の方でつながってたんで、パームの方の情報が気になっていろいろ調べてたら、なんか鎮佐屋が終わっちゃってみたいな話になって、
ああ、
でその頃にやっぱりツイッターとかが出始めて登録して、
うんうん、
でやっぱりパーム系の情報を集めてたところで、なんかまだそのポッドキャストで鎮佐屋の方も、
うんうん、
なんで後の祭りとをやってるっていうのを聞いて、
うん、
拾い集めた頃になんか、
RT、があ
の復活させたいみたいな話がちょうど盛り上がってきた頃ですよね、
はいはいはい、
でちょうどそれで朝原さんとかの ID も見つけたりしてフォローし始めたところで話が出てきて、
うんうんうん、
でそのやり取りとかもリアルタイムでちょうど見れたりとかっていう機会があって、でそこから鎮佐屋リターンズ入ってったって感じですよね。
なるほどなるほど。
だから最初の方あの会議も2回ぐらいあったと思うんですけど、それも見てますし、
RT の準備会議ですね。です、
準備会議ですね、
はいはいはい、
そこぐらいからですね、うん、でそこからだから全体的にそのソーシャルの方に入り込んでいったって感じですね、
うんうんうん、うん、鴨さんはもともとはそのパーム系ガジェット系の人なわけだ。
そうですね。
じゃあ歴史は長いですね。
うん、まあそうですね、2002年ぐらいからかな。一応私使ってたのはパームでもクリエ、ソニーのクリエっていうやつで使い始めて、
うん
うん、でその情報を取るのにそのコミュニティとかのサイトとか見るようになって、でオフ会もあるっていうんでオフ会も何回か参加してるんですよ。
じゃあその頃にパームボンチとかがあったわけですね。
そうですね、はい、
はは
で、そういうのでやっぱりそこでドッグキャスト、パームボンチとかの情報も入るようになってって感じですね。
あ、なるほどなるほど。 その頃からも陳さんの影はちらほら。
そうですね。で、そうオフ会もいくつか出始めるようになって、そこでやっぱり陳さん何度か見かけたんですよ。
うんうんうん、
で、まあ面白い人だなっていうのも見てましたし、
うん、
まああとまあもちろんポッドキャストとかでずっと聞いてたんで、
うんうん、
面白いな。まあやっぱり特にハマったのはパウエル長官がやっぱりハマりましたよね。
そうか。でじゃあその後電脳系鎮西や電脳系は乗りそびれて、
そう乗りそびれて RT 聞き始めて、うん、でだからそこで拾い始めた頃にもう一気に遡りですよね。修行し始めたという、
RT をやってる時にもう電脳系を過去ログを漁り始めるっていうところですね。なえさんは7回電脳系を7週聞いたって言ってましたけど、
ああ私も5週ぐらい聞きましたね。
そっか。じゃあまだちょっと修行がちょっと足りないです、ね、
いやそこまで行きたくないですね。
そっかそっか。それで RT になってユーストリームで一気にこうソーシャルというかコミュニティの輪がこう今までとはちょっと違う広がり方をして
ですね。で、まあ昔はやっぱり掲示板とかでやり取りが多かったんですけど、今やっぱりそのツイッターとかリアルタイムのやり取りが多くなったんで、
うんうん、
でまあね盛り上げに一役買う。
うん、
見ようかと、
うん、
まあ、まあ自分自身もハマってるしってことで、
うん、
でまあちょっと率先していろいろツイートなりなんなりもするようになった感じですかね。
そうですね。金沢屋系のオフ会関東方面では必ず鴨さんが一枚噛んでるし、ね、RT の後半頃は一体鴨さんは福岡に何回行ったんですか。
何回行ったんですか。5、6回行ったことになるのかな。結局
オフ会のたびにあらオフ会のライブ中継とか見てるとあらなんか聞いたような笑い声が聞こえるとか思うとああ鴨さんまた飛んだのかとか思ったんだけどね。
で結構あの頃は、うん、やまあ皆さん知ってると思うけど、ANA のマイル、オカマイルで貯めてるんで、
うんうん、
で無駄に貯まってたんですよね。
はあは
あ、3万いくつぐらいマイル貯まってて、
はあ、
で何かに使おうと思ってて使いそびれてて、いや何かいい方法ないかなと思ってたところにそのちょうど福岡でオフ会とか始まったりとかして、うんうん、行ってみたいなと思って。でちょうどあの頃福岡とのなんだろうキャンペーンかなんかやってて、
うんうん、
1万で往復できたんですよね、
うん、
実は。だからそれでじゃあこれ使う手ないじゃんっていうんで3回ぐらいはだから確実にその行ってるんですよね。3万使い切るために。
ああそうか、ポイントマイルを消化するのにちょうど良かったっていう感じですか。
そうですね。でちょうど期限も切れる1万ぐらいが切れる頃だったんで使っていかないとなと思ってて、だからちょうどそういうのと重なってタイミングが良かったっていうのがありますけどね。
そっかそっか。やっぱりまあ、ちょっと話ずれますけどその関東でのオフ会とその福岡でのオフ会は全然味わいが違いますか。
あ違いますねやっぱりね、
うん、
福岡はやっぱりお店もいいですしね、
うんうん、
まあもちろん地元だからっていうのは集まりもいいですよね、
うんうんうん、なんか濃いメンバーが集まりそうな気がするけど。
そうですね。
まあメッカっていうのもおかしいけどなんとなくこう中心人が集まる中心になってますよね。
うん、最初はでもちょっとどうなるのかなと思ったんですけどね、うん、やっぱり幹事入もさんやってくれたのはでかいですよね、うんうん、とね、
そうですね、
うん、その後もずっと続けてくれてっていうのが、
うん、そうフィクサーと呼ばれるだけありますよね。
確実に月1でやってそうな感じですもん ね。それこそねあのザッキーの家にいると転がり込んで集まってたりもしてますね、うん、っていう感じではだからすごいやっぱり福岡の方は集まりがいいというか、
うんうんうん、そうですね。
東京だとみんななんとなく都心にいるんだけどなんか集まんないっていうところがあって、
うん、
難しいですよね、
うん、まあ、いつでも集まれるよっていう気分もあるのかもしれないけどね。
そうなんですよ。 でもなかなかないんですけどね。
ね、
東京なかなかないんですけど、やっぱりどうしても、あとまあ、うん、最大者で動けない人多いんですよね、東京はね、なぜかね。
うん、まあ、
独り身だから、そんなこと言っていいんだかどうなのか分かんない、うん、まあ、福岡の人はね、ご家族いらっしゃってもみんな集まったりしてる割には、うん、東京はちょっとなかなか家族サービスの方が。
まあね、あの、都心には通ってるけど、みんな帰る時間が早く終電が来ちゃう的な人がみんな東京に集まってるわけだけど、まあそういう意味で、まあそれとまあ再退社がいて無茶ができないっていう気分もあるだろうしとか、まあそういうこともあるでしょうけどね。まあいろんな状況があるからそうだけど、まあそういう意味では、その福岡の腐海はある意味の魅力な部分があるっていう。
ありますね、
うん、いや、ポンコツを名乗るんだったら一回は福岡でオフ会に参加しろと。
あ、それはぜひ、
うん、そういう感じですね。
それはぜひですね。
さて、ポンコツ予備校の話へ流れていきますけど、
はい、
まあ、その陳さんが聞いてる姿をユーストリームで流すふんふん会というのをやってて、でその時のそれの、なんていうんだ、始まる、ふんふん会が始まる前の前説的な役割というか意味合いで、なんとなくポンコツが、こう、陳さんや RT の振り返りをやりながら、陳さんのふんふん会につなげようとかやり、てたのがポンコツ予備校の前の原型だったような気がするんですけど。
そうですね。
でなんとなく、じゃあ陳さやを世の中にもっと広げてポンコツをもっと増やそうじゃないかっていう意味合いで、ポンコツの予備校だっていう意味合いのネーミングだったように思いますが、それがもう1年、
そうですね、ずいぶん長くなりましたよね。
続いてますね。
持
ち回りで、配信者を持ち回りで、だんだん毎週はしづらくなって、隔週になったり不定期になったりして、まあ、交代交代であれやこれやってるわけですけど、
はい、まあ、配信者の方もやっぱりモチベーションが高いっすよね。まあ、ちょっと義務っぽくなって、なんかちょこっとなんだろう、配信が落ち気味になったこともありましたけど、まあ、結局はまたやって始めてみたいな感じで、まあ、結構配信してくれてる方のモチベーションのおかげでやっぱり成り立ってるかなという気はしますよね。ただちょっと配信者増やすにはちょっとモチベーションが高すぎるというか、敷居が高いというか、
レベルというか志が高くなって、なかなか新参者が配信しようかというふうにはなりにくいのかな。
なんでしょうね、やっぱり画面構成もやっぱり考えてくれてるんで、やっぱりなかなかその辺の手配が追いつかないですよね、普通の人は。
そうですね、
パ
ッて見たらこれをゼロから始めようかと思うと、うわ、すごいハードル高いよなと思っちゃいますよね。
やっぱり単純にそのツイートの画面だけ出す、こう横に出して、なんか他の画面横に出すっていうことをやってるように見えますけど、それが意外と難しかったりね。で、まあ、本来必要なんですけど、そのエンドロールなりなんなりもね、ちゃんと、まあ、やれてるのがすごいなと思うんですけど、やっぱりなかなかそこを作るのが時間が取れなかったりとか。
何なんだろうね、こうマニアックっていうか、オタク的っていうか、こうこだわり的っていうか、やりだすとどんどん突き詰めていきますよね。
でもやっぱり番組として見てる方が面白いのは、やっぱりちょっとそこまでやってくれた方が、やっぱり見てる方も聞きやすいし見やすいし、やっぱり静止画だけで、言葉だけでこうあれするのはポッドキャストでもいいじゃんみたいにもなっちゃうし、いうことを思うと、やっぱりあそこまでやんなきゃいけないんだろうなと思うんですけどね。
そのコンテンツとして提供するっていうことを考えると、
でもなかなかそれをできる人っていうのは、やっぱり仕事して帰ってきてやるってなると なかなかねっていうところがありますよね。
そうですね、うん、でも見てる人、ポンコツ予備校の配信を見る人の側から見ると意味があるのかな、こうやってくれてありがたいっていう気持ちの方が強くなるのかな、
うん、でしょうね、やっぱり、うん、それは
楽しみにして楽しんでもらえてるんだろうかっていうところですけど、うん、
人数的には微妙ですけどね、
うん、
でも確実にいる以上は楽しんでくれてる人がいるわけですし、うんうんうん、やっぱりユーストリームで流すんならどうしても画面が動かないとなかなかずっと見てらんないし、
うんうんうん、
っていうことを考えるとやっぱりツイート流さないと難しいし、
うん、なかなか難しいんだな。
やっぱり人の欲求ってすごいですよね、
うん、なるほどね、うん、まあそこで前はできなかったことはだんだんできるようになってきたとか、前回はあの配信クオリティが失敗したけど今回はうまくいったとか、そういうなんていうのか進歩っていうか成長スキルアップしてるところを見るのもあの長い目で見たライブ感ですよね、
うん、だからそれはだからいいと思うんですよね、
うんうん、
だからなんか妙にへこんでいらっしゃる場合もありますけど、
うんうん、
まあ逆に言うとね、そのなんだろう、私生活の切り売りじゃないけど、
うん、
その失敗の切り売りっていうのもいいんじゃないっていう、逆に聞いてる方はね、そのドキドキ感も含めて、
うん、
煽りも含めて面白かったりしますし、
その映画館で見る映画コンテンツとは意味が違いますからね、このソーシャルコンテンツは、うん、
それこそ臨場感バリバリにあるじゃないですか
うまくいくかなとか、あ音が来てないよとか、絵が止まってるよとか、もっとここで突っ込めとか、まあ、まあそれを見てる方はそれも含めての楽しみ方ですもんね、うん、それがアーカイブを見るのとライブで見るのとの違いではあるわけで、うん、
何も落ち込むことなくそれもコンテンツとして考えれば、そう全然今のままでいい感じがしますけどね、
うん、そうですね。で、あとは背伸びしすぎないでちょこっとだけ背伸びしながらもそれを続けていくことで進化度合いをコンテンツ化できるわけですからね、
うん、あとだからもうちょっとだからそのじゃあ手早くできることを考えたりとか、
うん、
そっちでいいんじゃないかなって気がしますけどね、
うん、そうね。
番組の途中ですが、ポンコツ予備校からのお知らせです。
次回のポンコツ予備校は第42回ナイキー先生の予定です。2月2日22時からの予定です。さて、どんな素敵な配信をしてくれますでしょうか。楽しみですね。かっこにやりかっこと。2月2日22時、どうか皆様もご覧ください。以上、学士カモでした。
カモさん的に言うと予備校は、まあ、今のレベルでいいからとにかくもうちょっと続けていった方がいいんじゃねえの的なイメージですかね。
まだまだ、まあ、やってる中で模索するところはあるんじゃないかな、うんうん、気もしますけどね、
うん、そうですね。でそれに何人かね、今メカ時代になってからのビューワーっていうのがポンクツ予備校にも何人かこう見えてくるようになってきてますからね。
あそうですね、
うん、まさにパームも知らない電脳系も知らない RT さえ見たことないっていう人が時々あの予備校にも来るわけですから、
そういう話をだからしてればきっといいと思うんですよね、うんうん、で興味持ってくれて遡ってくれたらそれこそハマるでしょうし、うんうん
うん、そうですね、うん、
来るタイミングがどっちにしてもみんな違うんで、
そうそうそう、
今あることコツコツとやってて入ってくれたらいいのかって感じもありますよね、うんうん、
そうですか。まあ いろんなやり方もあるし、いろんなアプローチもあるし、いろんな楽しみ方もあるもんですよね。
ですね。
どうですか、鴨さんもそろそろ予備校の先生講師陣に立ってみませんか。
丁重にお断りいたします。
まあまあ楽しんでいければいいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。
もしね、できれば、うん、できたらで、ね、やるかもしれないし、まあわからないですけどね。
わかりました。じゃあ今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
鴨さんでした。